ディスカさん、ブーン、
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホンマ
ブルームの
B サイドライブ。
さあ2部でございますが、話は打って変わってってところなんですけども、まあ、この話の結論から言うとなんですけど、これはあくまでちょっと現地に行って感じた俺の肌感覚なんですけれども、今熊本ぜひ行ってあげてくださいと、この話をちょっとしようかなと思ってて、
はい、
でまあ今回正直言うと、なんつったのかな、まあ、熊本行ってきたんですけど、確信に触れられなかったと言ったら変ですけども、正直被害の大きかった地域をこの目で見ることはなかったのね。なので上積みみたいな話になっちゃうんですけども、いやまあ熊本行ってあげてくださいと言いつつ、もちろんこう被害の大きかった、まあ熊本南部の方なんだよね、今回のやつはね、八代とか宇都とか水木だっけな、そっちの方はまだ観光できない状況ないんですけど、まあ、熊本城を含めた熊本市内の中心部はこう観光しても全く後ろ指刺されるような思いすることはないですし、ただもしかすると今このまま話してる熊本市でちょっとホテルが混雑してる可能性があるかなっていうところで、で、まあ、そういう場合僕今回直接足運んでませんけども、阿蘇方面も被害が少なかったのに観光客減ってるというニュースをあったりとか、あと温泉好きな方だと菊池温泉とかも熊本ありますんで、そういうところに宿泊し、で、まあ、ぜひ熊本行って熊本にお金落として熊本の経済回してあげてくださいっていうところで、まあ今月あれですよね、新幹線も鹿児島中央までどうやら復旧するというところで、
そうなんだ、
ね、うん、十、はい、何日間復旧するって言ってて、うん、で10月から九州応援割っていう、なんつうの、コロナ禍の時のなんか旅行応援みたいなのの九州版が始まるので、うん、まあそんなこんなですよ、まあ、前回の B 世代で話したように、うん、先週の火曜日は17時に日本放送 でトータルテンボスさんの番組収録が終わると、次の仕事が金曜日の昼1時からリモートの打ち合わせっていうのが入ってて、だけど、まあ、その金曜昼1時のリモートの打ち合わせの後日本放送で収録入ってたから、まあ、金曜の昼には東京にいなきゃいけないんだけど、まあ、水木は久しぶりに仕事の予定なしっていうところで、
なんか水曜日にリモート入りそうみたいな話した、
そう、それが入りそうだったんだけど、結局入るのか入らないかのか入らないのかずっと分かんないっていう、すげえイライラする状況だったんだよ。だからもう水曜日入っちゃって、もう俺は無理ですにしようと思って。
ああなるほど、
はいはい、そんでまあ水木本当6月のね末以来久々に仕事の予定ないみたいな状況で、でまあ先週話したみたいに、まあ、熊本行こうかなとか思いつつ、まあだけど、まあ、行くんだったらこの目でちょっと被災地の現状を見たいけど、まだちょっと難しそうだったら全く普通の旅行にしようかなとも思ってて、まあ、とりあえず先週月曜日 B さん収録終わってからちょっとまあ被災地の情報を集めたりとかしてたわけですよ。でまあ先週話したように、なんか先週のそのタイミング、水木のタイミング、火水木のタイミングか、なんか熊本のホテルがあんま空いてなくて、
25、26、27だね、
25、26、27か、
火水木、
火水木か、うん、で、まあ、ホテルあんま空いてなかったから、じゃあまあ火曜日はトータルさん収録終わりで博多まで行って、で博多から翌日水曜日に新幹線で熊本入って熊本城とか観光しようかなってぼんやり思ってて、でもその後、これも前にもそのルート行ったことあるんですけど、熊本の港から有明海を船で抜けて雲仙行って、でその後長崎止まりとかにしようかなと思ってたんですよ。で木曜は長崎から広島か大阪でも寄って、まあ、金曜日昼には東京にいなきゃいけないから、木曜の夜はまあ名古屋まで戻っとこうかなみたいな感じのイメージを抱いてたんですよ。であるいはっていう考え方で、先週の時点で熊本と鹿児島を結ぶ高速バスを走ってたから、まあこれがちょっと宇城とかその八代とか被害の大きかった地域を走るからの高速を走るから、それ乗ろうかな。そしたらですよ、
あ、今計画、
計画したらね、火曜日 そのトータルさんの収録の前に一件リモートの打ち合わせが入ってたんですよ。その打ち合わせの内容をもとに俺が構成をまとめるってことになったんだけど、俺的には 水木は休みにしたかったから、とりあえず俺はトータルさんの収録終わったら旅に出ますと。だけど旅のプランは大幅に見直しますと。で、明日水曜日は旅します。その代わり木曜日は旅先のホテルにこもって一日仕事しますと。で、旅のプランを考え直して、うん、鹿児島まで飛ぼうと、飛行機で。で、明日水曜日は、高速バスで鹿児島から熊本行って、熊本城を見て、そのまま新幹線で博多行って、名古屋に移動しよう。っていうことで。で、17時の収録終わりでですね、まあ、そこから飛行機のチケット取って、で、まあ、飛行機の中で取ったホテルにチェックインしまして、で、天文館っていうですね、あの繁華街に行って、まあ、地鶏の刺身なんか食いながら、で、なんか全然調べないで入った店だったんですけど、結構当たりの店で、その地鶏の刺身の店が、で、今日冴えてんなっつって思って、よし、じゃあ締めに鹿児島ラーメン食って帰ろうっつって言って、行き当たりばったりで店に入ったら、なんでなんだろうな、その店博多ラーメンの店だった
の。残念だったそれは残念だ。行き当たりばったりみたいな。本当にダメだね。
そう。
だから、この間も言ったじゃん。石川君ってさ、なんかくじ運ないよね。みたいな。行き当たりばったりは全外しぐらい外す。
でも、この日は鳥刺しの店は当たりの店だったから飛び込められたけど。
それは当たり前ですね。どこ行っても鹿児島料理でないと、もう一個で全て外れよ。くじ運悪さ。
で、まあ、あのホテル一泊しまして、水曜日の朝ですね、バスは鹿児島中央発朝9時の便で、で予約しといたんですけど、まあ、順調に行けば、熊本着が12時過ぎみたいな便だったんですけど、なんかそのホテルの朝食ビュッフェが俺の中で、まあ、やけに魅力的に映ったんですよ。あの奄美大島名物の鶏飯とかがラインナップされてたりして、はいはい、それと同時にそのバス乗り場のそばに、前の日に確認してたんですけど、あのファミレスのジョイフルがあったんですよ、
うんうん、
大分かなんか発祥ですよね、うん、九州発祥の、うん、でジョイフルのモーニングも結構美味しそうで、なんかどっちか食べたいなーなんて思ってたんだけど、まあ結局時間なくて何も食べないでそのままバスに乗っちゃったんですけど、
ジョイフル行ったらあれだよ、どうジョイフルのホームページによると、
うん、
鬼滅の刃とコラボして
るらしい。俺はそれは魅力的ではない。
いやいや、そこのさ、あの座ると髪がランチョンで髪してやる、
うん、
それ持って帰ってきて1名様にプレゼントでいいんじゃない。
で、まあまあ、そのままバス結局乗っちゃったんですけど、鹿児島中央の時点でバスの乗車率 50% ぐらいだったんですね。で、鹿児島って地図をイメージしてほしいんですけど、あの南に向かってクワガタみたいにこう半島が、大隅半島と薩摩半島が伸びてて、でその付け根、真ん中、クワガタの角の付け根というか、その真ん中のところが鹿児島で、で、あの北上していくと空港があって、で一旦宮崎県に入ってみたいな感じなんですけど、あのバスはまあ空港を抜けて北上して、で宮崎の海老野ってとこを経てから、地図で言ったら左側にこう曲がっていって、まあ人吉っていう、あのうっちゃなんちゃ内村さんのふるさとでおなじみの熊本県内のあのところに入っていくんですけども、人吉ぐらいでバス自体は 100% に近い乗車率になってたかな。で、なんか、まあ、それぞれの事情があって、このバスに乗られてるとは思うんですけど、皆さん。なんか、正直、ちょっと、まあ、言ってみれば、俺、一観光客じゃない。なんか、それが、ね、いろんな事情で皆さん乗られてると思うけど、その一観光客の俺が、今、この時点で、ちょっとバスで、このバスに乗ってていいのかなっていうのは、ちょっと正直言うと、なんか、自問自答した部分は、たのね、
まあそうだよね、
うん、
熊本県の南、また 被害が大きい、
うん、
その八代、
うん、
などを含むっていう中で、
うん、
鹿児島から、
うん、
そこをまたいで熊本行こうとしてるわけです
。そう
そういうのはまあ大丈夫かなって思うよね、
うん
うん、
どれみたいな人間が乗ってていいのかなとか思ったりとかしつつ、あとまあ人吉の近くの山江サービスエリアってところで休憩があったんですけど、まあ喫煙所でこう一服しようと思ったら、迷彩服のこう自衛隊の方がいて、 で、まあ、おそらく災害派遣なんだよねきっとね。で、あなるほど、もうこうなんかなんていうのかな、そのサービスエリア出た後車内アナウンスもこれよりこう地震の影響で路面状況が悪いですと、で揺れることがあるのでご注意をみたいなあのアナウンスがあって、その自衛隊の方の姿とかと相まってなんかこう正直言ってちょっと緊張感高まるというか、で人吉からそうですね20分くらいかな、それで八代インターに着くんですね。で、まあ、ニュースとかで見てると八代かなり被害が大きかった地域なんですけれども、まあね本当もう家が潰れてしまったような映像とかもよく見ますけれども、それでもやっぱりバスのルートは高速が走れるぐらいだからニュースで見てる景色と全然違うんですよね。まあ、視界広がる中に、まあ、視界に広がってる景色の中に、まあ、必ずブルーシートがかかってるって家はあるんだけども、こう家が潰れちゃってるみたいな光景は八代インターの近くで一軒だけ見ただけかなっていうぐらいで、本当にここはやっぱ高速を走れるぐらいだから被害の小さい、八代市内だから被害の少ないところなんだなっていうのはちょっと感じてて、でだけど、まあ、その先一箇所だけ高速道路が断絶というか上り車線がなんつうのアスファルトがもうめくれ上がっちゃってうねっちゃって走れなくなって、下り側を上り2車線は使えないから下り側の2車線を対面通行にして通ってくださいみたいなところがあったな。で、まあ、だけど、まあ、高速道路だからさ、こう遮音壁みたいなのもあるからちょっと、まあ、水木とか雨季とかもなんかまあ時々車窓からブルーシートの家が見えるんだけども、ちょっとまあニュースで見るような光景は見えなくて、なんだろうな、なんかちょっとこう多分なんだけど、まあ、高速道路ってやっぱさ用地買収の問題とかもあるからさ、どうしてもさ山の中とか走ることが多いじゃないですか。だけど多分なんだけど、その被害の大きかった地域の町の中心はおそらくもっと海側にあって、そっちが被害が多かったんじゃないかなっていうのがこう推測されるところ、なんて言ったらいいのかな、ちらっとだけその被害の状況が知れたぐらいしか今回、まあ言い方悪いけど取材としては、そこまでしか至れなかった、それしか分かんなかった、うん、だから本当のすごい被害、本当ご苦労、ね、なさってるところは目の当たりにしてないから何ともこう言えないけど、まあそれでもやっぱりね、被害の少なかった地域でも必ず視界の中にブルーシートがこうかかってる家があるしみたいなところなんですけれども、
そのあごめんね差し挟むけれども、うん、その高速バスが、うん、その自動車道を通るんだろうけども、
うん、
その途中に、通行止めになってる区間があってっていうニュースをね、
うん、
それによればね、高速道路の路面に段差が1メートルある箇所がある、
はいはいはい、
それだけそのまあ崩れた、それが建物その建造物、構造物だけ崩れたのか地層、あの
段差の、地面ごとなのか、
の問題もあったりして、これがその今通行止めになってる区間あたりが復旧に2年かかるっていうね、
多分ね、そこがね南九州自動車道っていうので、多分ね八代から海沿いの方を回ってくるルートだね、きっとね、
石川君の高速バスとその、ジャンクションを経て、
そうそうそう、
ちょっと別ルートっていう、
そうそうそう、
のところに当たるところだよね。
それは、
それは体験してないじゃない、そのニュースで言われてることを石川君は通らなかった、見えない状況のまんま通り過ぎてしまったっていう
ことだな、そうだね、いや実はさ、その前の日鹿児島で飲みながらさ、こう八代にアプローチする方法を調べてみたんですよ。そしたら乗り換え案内的なアプリで代行バスとか路線バスを使って八代の市街地をがっつり通るってルートが出てきたのよ。でだけど路線バスの運行状況については自分でご確認ください的なこう注意も一文があったりとかしてて、で、まあ、それだと始発で鹿児島中央を出て新幹線で新水俣まで行って、 で新水俣から代行バスで日向温泉のとこに行って、でそこから路線バスで八代駅に行くっていうルートだったんだけど、でまあそこから八代インターまで歩くと、八代駅から八代インターまで歩くとまさに俺がね今乗ってる高速バスに乗れるっていうルートだったんですけど、まあ、結果的にね、そのルートはその時はまだ路線バスが動いてなくて移動することは不可能だったんだけど、なんか八代市内をさこの目で見られるルートがあるって分かった時、なんか正直なんか自分の中で心の中で葛藤がありましたよね。なんか一つはこうやってこう人に伝える場がある人間として見て伝えたいっていう思いがありつつ、もう一つはなんかこう被害に遭われたのかね、人々のまあ力になるボランティアでもない、まあ言ってみれば俺なんか物見遊さんに過ぎない人間がさ、こう代行バスとか路線バスとか今地元の方の貴重な足になってる交通機関を使ってしまっていいものなのか、まあ俺みたいな人間が今被災地に行って何の意味があるのかとか、ものすごく葛藤があって、でだからもう逆にそのルートが行けないって分かった時ほっとしたのよね。なんつーの、うん、なんかほっとした、あ、行けなくてほっとした、
単純な結論になった、
物理的に行けないから自分で判断しなくていいからさ、
これがさ、うん、石川くんがもしこう、うん、車だのバイクだの、
うん、
免許持ちで、
うん、
もう一歩行っちゃったかもしれないね、
かもね、
うん、まあ、でも車持ってるんだったら、
うん、
その何か手伝えること、それこそ
物資だ
とかね、
うん、
いうこともあるかもしれないし、でも、うん、結局のところ入る道通っちゃう、
うん、
そしてご飯食べる、
うん、
トイレどうすんの、
うん、
ゴミどうすんの
っていうこと
を、
ね、
本当に何にもお手を煩わせずにっていうことは無理なわけ
です。全て自分でやんなきゃいけないからね、被災地に入る場合は。
もちろんだよね、うん、そのボランティアに入ることも皆さんそうでもね、うん、ご自身でされてる
自己完結だからね、うん、大事なことは本当さ、メディアの人間の矢島根性なのかもしんない、本当に心にどっかにあんのはさ。まあ、そんなこんなでですね、高速バスの方は熊本市内に入っていったわけなんですけども、なんか熊本市内のちょっと南側だとまだちょっとブルーシートの家もあるなみたいな感じなんですけど、こう市内の中心部にアプローチしていくインターチェンジ以降はもうね、同じ県であんなに大きな地震があったと思えないほどもう日常そのもの、うん、だからなんか応援したいなと思ってる人は今熊本行ってほしいなっていうのは、もう本当行って迷惑がられることは絶対ないと思います。熊本市内の中心部とかだったら、なので、まあ、行ってあげてほしいんですけども、バスの終点が熊本の桜町バスセンターっていう熊本の中心部のバスターミナルでこう降りたわけなんですけども、熊本はなんか市街地と熊本駅がこう離れてる昔の城下町によくありがちな町なんですけども、あ、バスセンターは熊本城の近く でそこで降りて、まあ、じゃあ城でも行くか、いやそれとも飯食うかとかいろいろ考えてたんですけども、まあまあ、熊本行ったらさやっぱ馬刺し食いてえなってのあるじゃないですか。であとまあ熊本ラーメンも食いてえなみたいないろいろあるわけなんですけども、まあ先に飯にしようかどうしようか迷ってたんですけど、いざ熊本着いてみるとあんま腹減ってなくて、まあじゃあ先城見ようっつって言って、
そのバス何時間ぐらい乗ったんだっ
け。結局ね、でもね途中でね、多分路面状況が悪かったからスピード出せないっていうのもあって、結果ね本当ね12時過ぎぐらいに着く予定だったのが12時半ぐらいかな。
それでも30分余計だから結局のところ、うん、
3時間半ぐらい。
3時間ぐらいか。
うん。3時間ね。正規の時間、ダイヤの時間で言うと3時間15分とか、それぐらいだと思います。うん。で、まあ、熊本城にですね、行こうっつって言って、歩いたんですけども、この日ね、熊本すっげえ暑くて、天気予報でよく言うさ、息苦しいほどの暑さっていうのが、俺、この夏初めて分かった、熊本行って。本当に、なんか息するのも苦しいぐらいの感じなんですけども。で汗だくで熊本城に着いて、熊本城に、なんつったっけな、ちょっとスペースの名前忘れちゃったんですけども、お土産屋さんとか、食事どころが集まってるエリアがあるんですよ。で、今までは、まあ、飯食ったりすんのも、 まあそこで無理に食わなくても飲み屋行って飲んだり食ったりした方がいいやつって言って、あんまりこう興味を示さなかったんですけど、なんか暑いからちょっと涼みたいっていうのがあって、まずでなんかちょうどいいお店ないかなと思って、そのエリアにある飲食店をこう物色してたんですよ。そしたらその朝飯の件があったせいなのか分かんないですけど、数ある飲食店の中で俺が気になったのがランチビュッフェの店だったんですよ。でランチビュッフェの店に吸い込まれるように入って、とりあえず、まあ、ビールお願いしますって言ってビュッフェをこう見て回ったんですけど、なんつったのかな、多分ね外国人の観光客の方向けのビュッフェなんじゃないかなと思うんだけど、熊本らしいものが全然ないのよ。メニューの中に馬刺しとかさ、そういうのなくて、からしレンコンがかろうじてあったけど、あと普通にローストビーフとかなのよ、なんか。なんだけどさ、なんか今それじゃねえんだよなっていうさ。そういうところで。でもまあ多分海外の方にとっては多分そっちの方がいいんだろうなみたいな感じのメニューが並んでて、なんか熊本とか全然ゆかりのないなんかエビのエビグラタンみたいなのとかあって、
でランチビュッフェ結局食べたけど
なんか俺期待してたのと違うのにお腹いっぱいにしちゃったなっていう。
そうだ
ね、でまあなんか中途半端にお腹いっぱいになった状態で熊本城行ったんですけど、
うん、
まあ、熊本城僕の中では、まあ、規模感とかも含めて日本一の城だと思ってるんですけど、そういう意味で言うと今ちょっと復旧したんですよ。前の熊本地震の復旧工事みたいのも進んだりして、まあ、熊本城全体の30%から 40% ぐらいしか見れるところがないんじゃないかなっていうような状況です。で、まあそれでもまあ結構、なんつってんのかな、本当に前も言いましたけど、熊本城今復興に向かってる姿を見てくださいっていうようなところなので、そういうなんつうの、ある種展示の仕方、展示と言いますか、観光の仕方と言いますか、をしてるんで、なんつ、まあ、建造物の 30% ぐらいしかは今 見れるところはないけども、それでもなんつうの、だってさ城をさ作り直してるっていう姿が見られるから、そういう意味で言うとちょっと面白い風に見れるんじゃないかなという風に思います。であとまあ改めてもう一回ですね、1万円で復興城主、二口目の復興城主になってきまして、熊本城は城内の2カ所ぐらいかな。で、名前を入れると、復興城主です、みたいなのが、あれか、城主としての映像が見られるっていうのがあるんですよ。で、これ、熊本城行って、その名前で、石川明人って入力すると、俺の名前出てきますんで。もうすでに、一口目の分は、今も見られますし、今回新しく二口目に入った分は11月以降多分ね見られると思いますんで、もし熊本行った際ですね、ぜひ俺の名前を検索してみてください。まあね、ちょっと今回も復興城主になりましたけども、まあ本当1万円がどこまで力になれたのかっていうのは分かんないですけども、本当なんかまた石垣崩れちゃってたりとかして、何箇所も何箇所も。まあ、本当に2050年代に前の熊本地震からの復興を目指してたんですけれども、これでまた多分遅れると思いますんで、マジで、俺が生きてる間に、人生100年時代とはいえ、俺が生きてる間に完全復興した姿を見られるかどうかちょっとわかんないですけど、そうね、俺の遺言だと思って。ある意味、もう熊本城、ぜひ観光に行ってあげていただければというところでございます。
石川、
ほんま、
ブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスこんなことをやってるの両親は知ってるの。アルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ。
B サイドライブ。
あのさ、復興城主ってさ、ネットでなれるの？
ネットでもなれる。
あ、そうなんだ、じゃあネットでなった人も現地で名前検索すると、
出る
名前がこうブワーッと上がるみたいな、このエフェクトになる。
そうまああのそうね、あのまあ熊本に足を運んでほしいんで、あの俺の名前を検索しに行ってくださいそれいいです
そうだろうな、そのさ復興城主制度っていうのは一応その熊本城のホームページからさ、わーっと見れる状況ではあるんだけど、城主証、城主の証を発行してくれるんだね、
そう
なんか記念のお札もらったりとかするんだね。
なんかね、前になった時とちょっとシステムが変わってたりとかしてて、前はなんかね、城主カードみたいなのもらったのよ、でそれを持ってくと城内に無料で入れますよみたいな感じだったけど、今回もうシステム変わってて、その無料で入れるみたいな特典はなくなったんだけど、なんかあなたは城主ですみたいな表彰状みたいなのがつくんだって。11月ぐらい
にその表彰状がその城主賞だと思うのと、確かにその記念のカードでは無料入院できないみたいなこともちょっと書いてあるね、あとデジタル方名版ね、
はい、
それが石川君さっき
言った、ね、そう
あーなるほどね、いやだからなんていうの、あの現地に行っても行かなくても、その全国なり、その世界から集まるわけじゃない、なんだっけ2050年代
だよね、2年だったかな、予定だと、
その復旧、あのなんで完全完成
まで、
だからそれまでの間は、年々こう作り変えられて、あるいはその補強されていく、
過程が見られるっていう
ね、それを一つ一つ見ていくっていうのがいいんじゃない、というのもさ、ほらあの全然違う話で申し訳ないけど、昔三丁目の夕日っていうさ、東京タワーが作られてる途中を映像の中にこう入れて、多分当時の資料をもとにそのデジタル的にこう背景を描いて、それが東京タワーが少しずつ出来上がっていくっていうシーンを撮ってるんだと思うんだけどさ、あの感じを
確かにそうだね、
リアルに目で見てた人はすごく懐かしかったっておっしゃる。その私はさ、その父母は東京じゃないから、あの東京タワーの作られてる途中なんて分かりもしないわけなんだけど、あの地元で、まあ、近くなくても遠くからでも見えたっていう人はさ、東京タワーがないところにちょっとずつ
出来上がってくさ、まあだから俺たちも注意深く見てればスカイツリーと同じ経験ができたんだよね。
あ、そうだろうねだからこれが熊本城は同じになぞらえられないけれども、でも毎年一回例えば見に行くと、
そうする
とあそこが変わってた、ここがこうなったを、ある種こうアルバムにしていくっていうか、もうその写真を撮らなくても頭で記憶で ね、
そうだね、
残ってて、こうなんていうかな、城主になったらこういうことがあるんだなって、その関心を持って見に行けるわけじゃ
ない。あと地元の方なんてさ、ある種こう日々出来上がってく熊本城を毎日見られるっていう、
なんかこの1週間で急に伸びたとか、
そう
そういうのも含めて、こうなんていうの、それを肉眼でさ、やっぱり建造物だからやっぱ圧倒的じゃない。
そうね、その
目の前にするとさ、見上げないと視界に全部は収まらないって、その体で体験できることをあの毎年繰り返すってすごくいいことだなと思って、稲垣はだいぶ足、九州全体に足が遠のいちゃってるのもあるんだけどさ、いやそれをさ、できる立場の人もぜひ ね、
そうね、
行ってほしいと思うしね。
今メインどころの工事でいうと、そのまあ大天守小天守があって、もう一個の天守閣と言われてる宇土櫓を、直してるんですけど、これが多分数年後には出来上がってくると思うんで、これがちょっと今次の見どころになるかなっていうところで、まあでもね、そうやってこうさ、ちょっとずつ復興させていく中で、まあ ね、石垣が崩れたりとかして、まあ、言ってみるとさ、もう熊本出身のさ水前寺清子さんが歌ってらっしゃって3歩進んで2歩下がるになっちゃってんだけ ど、
ね、
1歩は進んでっから、ね、一歩進んでっから、うん、ちょっと熊本の皆さんですね、
に限らずね、
まあ、
全国からね、
うん、全国から行って、まあ、熊本の皆さんね、まあ、口で言うのは簡単で本当申し訳ないんですけども、一歩進んでますから、落ち込まずに、そして、まあ、シンボルのね熊本城も必ずいつかは、まあ、俺が生きてるうちにね完成するか分かんないですけども必ず復興すると思いますんで。
いやするだろう、石川君あと100年ぐらい生きるんだろ丈夫すぎて
150歳、
丈夫すぎてまだ生きちゃってますみたいな感じの人だからさ、この人
150の時に熊本城登れるかな、体力的に
登るだろう。いやもうさ、それをさ、うん、自分の足で登る必要なくなってんじゃない、
もうそうかな、
なんか、うん、あのほら空飛ぶ車みたいなやつ
で、あドローンみたいなやつね、
そうそれでてっぺんまで行ってちょっと降りるみたいな、うん、この間のショベルカーじゃないけどちょっと降りるみたいな、
なってるかもしんないね、
うん、石川
ほんま
ブルンの
B サイドウアライフ。